ドバンニの切符。
もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい、あれが名高いアルビレオの観測所です。
天の川の真ん中に黒い大きな建物が4棟ばかり建っています。その一つの平屋根の上にサファイアとトパーズと二つの大きな透き通った玉が輪になってくるくると回っていました。
あれは水の速さを測る機械です。水も
切符を拝見いたします。
赤い帽子をかぶった背の高い車掌でした。
鳥取は隠しから小さな紙切れを出しました。
車掌はすぐ目をそらして、あなた方のはというようにジョバンニたちの方へ手を出しました。
そう、
ジョバンニが困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはすぐに小さなネズミ色の切符を出しました。
ジョバンニはもしか上着のポケットにでも入っていたかと手を入れてみましたら、畳んだ大きな紙切れに当たりました。はがきぐらいの四つ折りの緑色の紙でした。
何でも構わないと思って渡すと、車掌は丁寧に開きました。ジョバンニはあれは確か証明書か何かだったと考えて胸が熱くなりました。
これは三次空間の方からお持ちになったのですか。
なんだかわかりません。
よろしゅうございます。サウザンクロスへ着きますのは第3時頃になります。
車掌はジョバンニに紙を渡して向こうへ行きました。
カンパネルラは待ちかねたようにその紙切れを覗き込みました。
一面の黒い唐草模様の中におかしな字を遠ばかり印刷したもので、見ているとその中へ吸い込まれてしまいそうでした。
すると鳥が横からちらっと見て言いました。
おや、こいつは大したもんですね。本当の天井さえ行ける切符だ。天井どころじゃない、どこでも勝手に歩ける通行券です。あなた方大したもんですね。
なんだかわかりません。
ジョバンニは気張りが悪いので、カンパネルラと二人また窓の外を眺めましたが、鳥が大したもんだというように時々こっちを見ているのがわかりました。
もうじきわしの停車場だよ。
カンパネルラが向こう岸の三つ並んだ青白い三角標と地図とを見比べて言いました。
ジョバンニは鳥が気の毒でたまらなくなりました。
この人の本当の幸いになるなら、自分の持っている食べ物でも何でもやってしまいたい。天の川の河原に100年続けて立って鳥を取ってやってもいい。
あなたの欲しいものは一体何ですかと聞こうとして、あんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、鳥はもういませんでした。
また詐欺を取ろうとしているのかと思って窓の外を見ましたが、外は一面の砂ごと白いすすきの波ばかりで、鳥の広い背中も止まった帽子も見えませんでした。
カンパネルラがぼんやり言いました。
あの人どこへ行ったろう、どこへ行ったろう、一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしても少し物を言わなかったろう。
僕もそう思っている。
僕はあの人が邪魔な気がしたんだ。
ジョバンニはこんなへんてこな気持ちは初めてだし、今まで行ったこともないと思いました。
10、青年と二人の子供。
なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのことを考えたためだろうか。
カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。
本当だ、それからノイバラの匂いもする。
ジョバンニもそこらを見ましたが、今秋だからノイバラの花の匂いのするはずはないと思いました。
するとそこに8つばかりの黒い髪の男の子が赤い上着のボタンもかけず、びっくりしたような顔をして裸足でガタガタ震えて立っていました。
隣には黒い洋服を着た背の高い青年が男の子の手を引いて立っていました。
あら、ここどこでしょう。まあ綺麗だわ。
12ばかりの茶色い目の女の子が黒い外套を着て青年の腕にすがっていました。
ああ、ここはランカシャーだ。いや、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天国へ行くのです。ご覧なさい、あの印は天井の印です。もう何にも怖いことありません。神様に召されているのです。
黒服の青年は喜びに輝いて女の子に言いましたけれども、大変疲れているらしく、無理に笑いながら男の子をジョバンニの隣に座らせました。
僕お姉さんのとこへ行くんだよ。
青年は何とも言えず悲しそうな顔で その子の濡れて縮れた頭を見ました。
それから女の子にはカンパネルラの隣の席を指さしました。
女の子は素直に座りましたが、両手を顔に当ててしくしく泣き出しました。
お父さんやお姉さんはまだいろいろお仕事はあるのですけれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていらっしゃるでしょう。早く行ってお目にかかりましょうね。
うん、だけど僕船に乗らなきゃよかったな。
ええ、けれどご覧なさい、あの立派な川ね。あそこは夏中ツインクルツインクルリトルスターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょ。あそこですよ。ええ、綺麗でしょ。あんなに光っています。
女の子もハンケチで目を拭いて外を見ました。青年はまた言いました。
私たちはもう悲しいことはないのです。こんないいとこを旅してじき神様のところへ行きます。そこは明るくて匂いがよくて立派な人たちでいっぱいです。私たちの代わりにボートに乗れた人はみんな助けられて、お父さんやお母さんや自分のお家へ行くのです。さあもうじきですから元気を出して面白く歌ってきましょう。
青年は男の子の濡れた黒い髪を撫でながら、顔色がだんだん輝いてきました。
さっき笑った灯台守が青年に尋ねました。
あなた方はどちらからいらっしゃったのですか。
ええ、船が氷山にぶつかって沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが一足先に本国へお帰りになったので後から立ったのです。ところがちょうど12日目、船が氷山にぶつかっていっぺんに傾き沈みかけました。月はありましたが霧が深かったのです。救命ボートはとてもみんなは乗り切らないのです。私は必死になってどうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて子供たちのために祈ってくれました。けれどもボートのところまでには小さな子供や親たちがいて、とても押しのける勇気がなかったのです。私は覚悟して二人を抱いて浮かべるだけは浮かぼうと船の沈むのを待っていました。誰が投げたかライフグリが飛んできましたけれども、滑って向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で甲板の格子を外して三人しっかり取り付きました。どこからともなく賛美歌の声が上がりました。その時にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち渦に入ったと思いながら、しっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったらここへ来ていたのです。
そこらから小さな祈りの声が聞こえ、ジョバンニもカンパネルラもいろいろなことを思い出して目が熱くなりました。
ああ、氷山の流れる北の海で誰かが小さな船に乗って激しい寒さと戦いながら一生懸命働いている。僕はその人の幸いのためにどうしたらいいのだろう。
ジョバンニは首を垂れて塞ぎ込んでしまいました。灯台守が慰めました。
何が幸せかわからないです。どんな辛いことでもそれが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りも下りもみんな本当の幸せに近づく一足ずつです。
そうです、いろいろな悲しみも一番の幸いに至るためのおぼし飯です。
二人の子供はめいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。
11、鳥たちとトウモロコシ。ごとごとごとごと汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こう側の窓を見ると野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標、大きなものの上には赤い点々を打った測量旗も見えます。野原の果てはぼーっと青白い霧のようです。時々さまざまな形ののろしが桔梗色の空に打ち上げられました。透き通った風はバラの匂いでいっぱいでした。
川は二つに分かれました。真っ暗な島の真ん中に高く組まれた櫓の上に緩い 服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。
両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間しきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を後ろに隠すようにし、それから青い旗を高く上げてオーケストラの指揮者のように激しく振りました。
するとザーッと雨のような音がして、何か真っ黒なものが幾塊も鉄砲玉のように川の向こうへ飛んでいきました。
美しい桔梗色の空を何万という小さな鳥どもがせわしなく通っていくのでした。
二人の顔を出している真ん中の窓から女の子が顔を出して頬を輝かせながら空を仰ぎました。
まあこの鳥たくさんですわね、空のきれいなこと。
女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは生意気だ嫌だいと思って空を見上げていました。
女の子は小さく息をして席へ戻りました。カンパネルラは気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ました。
あの人鳥に教えてるんでしょうか。
渡り鳥へ信号してるんです。どこからかのろしが上がるためでしょう。
カンパネルラがおぼつかなそうに答えました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらいので黙って唇を吹いていました。
どうして僕はこんなに悲しいのだろう。もっと心持ちを大きく持たなければいけない。向こうの岸の静かな青い火を見て心持ちを静めるんだ。
ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえました。
どこまでも僕と一緒に行く人はいないのだろうか。カンパネルラはあんなに女の子と面白そうに話している。僕はつらい。
ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。
汽車はだんだん川から離れて崖の上を通りました。向こう岸の黒い崖から川を下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。
ちらっと大きなトウモロコシの木が見えました。ぐるぐるに縮れた葉の下には美しい緑色の大きな穂が赤い毛を吐いて、真珠のような実もちらっと見えました。
カンパネルラはあれトウモロコシだねと言いましたけれども、ジョバンニは気持ちが治りません。野原を見たままぶっきり棒にそうだろうと答えました。
汽車はだんだん静かになって小さな停車場に止まりました。正面の青白い時計はかっきり第二時を示し、その振り子はカチッカチッと正しく時を刻んでいます。
そして遠くの野原の果てからかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。
新世界交響楽だわ。
汽車の中では黒服の青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。
どうして僕は愉快になれないのだろう。どうしてこんなに寂しいのだろう。カンパネルラはひどい、女のことばかり話しているんだもん。
ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして窓の外を見つめていました。
透き通ったガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。
突然黒い大きな野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽がいよいよはっきり地平線の果てから湧き上がります。
あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ご覧なさい。
真っ黒な野原の中を白い鳥の羽を頭につけ、胸と腕を石で飾った一人のインディアンが一目散に汽車を追ってくるのでした。
黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
走ってくるわ、走ってくるわ、追いかけてるんでしょ。
いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。
こっち側の窓を見ますと、汽車は高い崖の上を走っていて、谷底には幅広い川が明るく流れていたんです。
どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときには川が明るく下に覗けたのです。
ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは思わずほうと叫びました。
部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。
ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。 天の川は汽車のすぐ横手を激しく流れてちらちら光っていました。薄赤い河原なでしこの花があちこちに咲いていました。